今日はですね、ヨハネの福音書の一章ということで、その冒頭にですね、はじめにと書いてあります。実は旧約聖書の創世記の冒頭にもはじめにと書いてあります。ここで問題です。創世記のはじめにとヨハネの福音書のはじめに、どっちが古いでしょうか。そうです、ピンポーン。創世記のはじめはですね、天地創造のはじめについて書いてあります。でもヨハネが言ってるはじめは、天地創造以前の時間という概念が起こる前に遡っています。本当に究極の初めです。ですから、創世記よりもヨハネの福音書の方が古いということですね。初めにはね、そして初めに言葉があったとあります。すべてのものが創造される前に、私たちが存在する前に先にあったのは言葉だと言ってます。言葉という表現はですね、それは初めに神様には意思があって、計画があって、そして神が作った被造物には全部、すべてに目的計画がある、神のメッセージが込められているということです。皆さん、宇宙のですね、物理学者がですね、宇宙の法則っていうのを数式で描きますよね。見たことありますよね。私たちみんな遺伝子を持っているわけですけれども、遺伝子の中にも、数式で表されるんですね。もうすべての作られたものは物理の数式で表すことができると言われています。ということは、これ被造物には設計図があるということですね。昔、村上和夫先生っていう、筑波大学のもう日本で一番有名な遺伝子の権威の先生がいますけど、この人は遺伝子調べれば調べるほど、こんなの偶然できるはずないと、なんか必ず偉大な何かが背後にいるんだ、サムシング・グレートってこう呼びましたけども、神なんだと私たちは思うわけですよ。それは日本にあるこの神道とかですね、他のヒンズーもそうですけども、みんな儀式中心の宗教ですよ。なんか水で清めたり、何かいろんなことをやって清めてもらうとか、そういう宗教です。みんな似たり寄ったり。ところがですね、教会はですね、何が中心かというと、聖書を学ぶということが中心なんです。聖書を深く学ぶというこの知的作業が一番の重点に置かれています。なぜかって言ったら、聖書の中にこの神様のメッセージがあって、正しい教えを教えるときに、そこに真理があって人を救うんですよ。皆さん、キリスト教にはですね、いろんな異端というグループがいますよね。他の宗教では考えられないぐらいたくさんありますけれども、なんで異端がこんなにたくさん生まれてくるんでしょうか。それは正しい教えから逸脱すれば、もうそれは真理ではなくなって、たちまち救いを失ってしまうからです。で、悪魔はね、それをよく理解しているので、 私たち人間の思い、知性に働いて真理からそれるようにするわけです。ですからそれだけ私たち教会では教え、つまり言葉に重きを置いているです。で、このヨハネは言葉は神であったって言ってます。とも言ってます。つまり言葉というのは神様とは区別されるお方だけど、同時に言葉は神であると言ってますね。ですからここには聖書の神というのは、ご存知のように父、御子、聖霊の三位一体の神であるということがここに掲示されているということです。で、この3節で今存在しているもので言葉が創造しなかったものは一つもない、全部この言葉が作った。自然界も生き物もそして私たちもみんな言葉が作った。言葉とは誰ですか？イエス・キリストのことです。このイエス・キリストが、神であるイエス・キリストが全てを目的を持って作ったということをヨハネは言ってるわけですね。で、9節に、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。続けてのメッセージは、この言葉なる神イエス・キリストが人となられてこの世に来られたということです。これはまあよく受肉って言いますね。英語でインカネーションというそうですが、神が人になった。その目的は何ですか？罪に捕らえられた人間をあがなうために受肉されました。4節5節にね、この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これは十字架の死によって闇の勢力に勝利したんだということを意味します。神は人類を救うためにこの十字架の福音というのを完成させて、私たちの前に備えてくださいました。で、9節にですね、すべての人を照らす誠の光ってありますけれども、皆さんこれどういう意味でしょうか？ジョン・ウェスレーという有名な人が、18世紀に活躍した人がいますけれども、この人はこの光とはこういう光だって説明しました。これ音声もある？あ、そうか、はい。ジョン・ウェスレーは人間の内面に恵みをもたらす光なんだって解説しています。つまり、暗闇にいる人、絶望している人に、パッと光を照らして希望を与える、そういう光だって説明しました。つまり神様に背を向けてた人が、神に敵対していた人がこの光に当てられることで、神様を信じるものに変えてくれる、そういう恵みの光なんだって解説してます。しかし、もしこのウェスレーが言うように恵みをもたらす光が本当だったら、それを光を当てられた人はみんな神様を受け入れるはずです。喜ぶはずです。みんな心が変えられるはずです。しかし皆さん、10節以降何て書いてますか？10節以上には民がみんな光を受け入れなかったって書いてます。ですからこの光は恵みをもたらす光という意味ではありません。それは何か、その光とは何かと言いますと、人の罪を明らかにして十字架の福音をその人に提示する、これがここの光の意味です。同じヨハネに、これです。
ヨハネ16章8節から9節、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。 罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。
はい、この光というのは罪について、義について人を照らすということです。つまり今まで隠れてた問題が暴露されるということです。で、ここでね、罪について誤りを明らかにするとありますけれども、罪は何かって言ったら、イエス様を信じないことです。もちろん人間の罪はね、嘘つくとか、泥棒するとか、姦淫を犯すとかね、もう数知れずありますよ、この世界に罪は。でもこの罪を神イエス様は問うてるのではないんです。なんでかって言ったら、十字架がそういう罪を全部解決してくださったんですね。ですから、もう私たちが犯す罪の問題は十字架によって解決しています。今人間に対して問われる罪って何ですか？それは誠の救い主イエス・キリストを拒否することです。これが今神様が人類に問うてる罪なんです。彼らは私を信じないからですってあります。これが問題だって言ってます。
第一コリント15章3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。
はい、ここでパウロが福音は何かって言ったら3つ、それはイエス様が私たちの罪のために死んでくれた、そして葬られたっていうのは完全に死んだということですね。そして復活した、この福音の三原則ってね、ハーベストタイムで言ってますけど、この3つをのことを信じることで人は救われる。もう全然大変な課題ないでしょ。比叡山行って修行しなさいとか、そういう過酷なことは何も要求しません。この3つ、あなたは罪人なんです。で、そのあなたのためにイエス様は死んだんです。で、葬られて、完全に葬られました。でも3日目によみがえったんです。あなたも信じるならイエス様にあって永遠に生きるようになります。これが福音です。この世にはいろんな思想とか哲学とか宗教がありますけども、いいように思われるものもあるかもしれないけど、これはすべて誤りなんだと。イエス様だけが人類に救いをもたらす唯一のお方なんだと光を当ててるわけです。
ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。
はい、イエス様は自分自身で言ってます。私だけが救いなんだ、道なんだ、ワンウェイ。他にない。他に救いの道はない。私だけが救いだ。日本には、八百万の神々とか、偶像とかいっぱいあるけども、これ全部偽り。イエス・キリストにあるこの三位一体の神だけが、誠の方、真理です。そして、この神が私たちに提供しているのは、この御子によってもたらされた十字架の福音、これがすべてのものを救う唯一の道です。イエス様を拒むなら、その人は罪の中で死んで滅びてしまいます。どんなに悪い人間でも、罪深いものでも、十字架を仰ぐ人は必ず救われます。すべての人を照らす誠の光というのは、この福音を人々に明らかにするという、これが光です。ヨハネは 光を明かしする人ってありますけど、私たちもヨハネと共に共有する同じ道を進むならば、この光を人々に提供する必要があるということです。クリスチャンはですね、光にならないといけない、世の光だってありますからね。それとですね、まあ、私も最初の頃はそう思ってたんだけど、なんかやっぱり私たちの中に光に対するイメージがあるわけですね。やっぱり周りの人たちを明るい太陽のように照らしてくれる、そういう明るい性格になる、ね、みんなこの人といたら元気になるねっていうね。だからクリスチャンっていうのはいつも笑顔でポジティブで、人が困ったら助けてくれて、誰でもこう親切、それが世の光だってね思ってしまうわけですね。まあそういう要素もあるかもしれませんけど、でもネクラのクリスチャンもいっぱいいます、ね、そういう魅力的な人になるのは別にいいですよ、目指してください。しかしですね、世の光を、世を照らす誠の光の役割はそういうものではありません。世の人々を照らす光になる、証し人になるっていうのは、人間の霊的な状態を暴露して、そしてイエス様を信じる人と信じない人を明確にこう切り分ける、区別させる、これが私たちの働きだということです。十節にね、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。これ、光を受け入れた人ですか？拒否した人ですか？拒否した人ね。で、十一節で、この方がご自分のところに来られたのに、受け入れなかった。これ、光を拒否した人、拒否グループです。で、十二節は、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々。これ光を受け入れた人たち、つまり私たちが光を照らすと、この世を光を照らすと、ね、拒否するグループと光を受け入れるグループ、二つにはっきり明確に分けるようになるということです。これが誠の光を照らす働きです。でこれはですね、イエス様自身も言ってます。ヨハネの3章。あ、ごめんなさい。あれ？音声が出ないね。じゃあ一緒に読んでみましょうか。
ヨハネ3章19節から21節。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は、皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。
はい。このすべての人を照らす誠の光が照らすっていうのは、ウェスレーが言ってるように、みんな、はあ、信じますっていう、そういう恵みをもたらすものじゃありませんね。皆さん夜、まあ、皆さんの家は分からないけど、私の家は田舎でね、ヤモリとか 虫がいっぱいいるんですよ。とか電気つけるとゴキブリとかヤモリがですね、コソコソコソコソってこう逃げて隠れるわけですね。まあ、それみたいなもんです。ゴキブリやヤモリがこそこそ逃げていくように、誠の光が照らされると、その光をどうする、二つに反応が起こります。信じる人と拒否する人、はっきりこう分かれる。あ、分かれた。これを見届けるのが私たちの働きということですね。ヨハネはそれをキリストを明かしする人でした。ヨハネのように光を照らしたら、皆さんこの世から喜ばれる人になるか、なります？憎まれます？ どっち？もちろん信じる人もいるからね、喜んでもらえる人もいるんだけど、でも皆さん、日本クリスチャン、ノンクリスチャン何パーセント？ 99% ね。だからまあ大げさに言ってもですね、 99% には憎まれる反発を受ける、これが現状です。私たちがね、なんか世の中の人のためにイベントとかボランティア活動だけやるなら、皆さんはこの世から愛されますよ。しかしですね、私たちはそれだけでは世の光の役割は果たしていません。もちろん皆さん子ども食堂をやるとかね、ゴスペルコンサートとかバザーとか、これいい活動ですよ。私指定はしてないですよ。だってこういうことしないと接点がないじゃないですか。世の人たちとの接点ができないじゃないですか。とにかく関係結ぶためにいろんなことをやっていいと思いますよ。何か未信者が教会に来てもらわないと次に進まないんですよ。だけどそれで終わるなら何の意味もなしません。来た人に光を当てないといけません。それは今言ったように、彼らの間違った神観を指摘してあげないといけないんです。そして唯一の救いはイエス・キリストなんだということを彼らに示さないといけません。そうすると相手はですね、必ず光を当てて明確な反応を示します。光のもとに来る人と、光を嫌って暗闇に逃げ込む人、二者択一です。数年前ですね、アフガニスタンで日本のお医者さんが武装集団に銃撃されて亡くなるという事件がありましたね。まあ、この方は、まあ、同じグループではないけどバプテストなんですよね。で、私この人個人的には大好きで、筑紫哲也といつもこうテレビでね対談してたのを ずっと見てたんですよ。で、彼はクリスチャンで宣教師です、実は。で、彼は武装集団にこう 殺されてしまってですね、殉教って言っていいか分からないですけど亡くなりました。で、葬儀にはたくさんの支援してもらった人たちが追悼で集まってました。イスラム教徒もたくさん集まってました。医者ですから、まあ、日本にいれば豊かな生活をね送れたはずですよ。しかしそういう安定も捨ててね、危険なアフガニスタンに行って命がけでその人々を助けていったわけですね。で、実際にそのアフガニスタンで命を落としました。本当に尊敬に値する人です。私もですね、本当に彼の爪の垢を煎じて飲みたいぐらいです。本当にそう思っています。でもある日ですね、テレビ見てたら彼の行った功績についてこうニュースでやってたんですけども、その中に彼はイスラム教徒のためにイスラムの神学校を建設してあげたって書いてありました。言ってました。イスラム教の宣教師、神学校、建物をね建ててあげたんだって。この人は宣教師ですからね、もしかしたら教会で献金集めたかもしれない。皆さん、イスラム教徒のために神学校を建てますので献金してくださいって。皆さん献金しますか？イスラム教の神学校を建ててあげました。彼はですね、きっとイスラム教徒から愛されたはずですよ。愛されたと思います。なぜなら彼らの信仰を否定しませんから。彼らの信仰を助けてあげてるんですから、当然イスラム教徒の人々からも尊敬されて大変評価されると思います。で、 そのこと自体には何の文句もありませんよ。しかしですね、この働きはヨハネのように神の光でこの世を照らす、そういうものではないんです。もしね、私たちが真理に立ってイスラム教徒の人たちに、あなたの信仰はね、正しくありませんよ、コーランは偽物ですよ、イエス様だけが真理なんですよ、イエス様以外に救いはないんですよって言ったら、彼らの誤りを認めて福音を提示したら、多分憎まれたでしょうね、憎まれたと思います。命さえ危ないかもしれない、イスラム教徒ですから、世の光になるということは、この世の誤りを光のもとにさらしていくことです。ペテロが五旬節の日に説教しましたね。
使徒2章37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。
はい、ペテロがはっきり彼らの罪を指摘したときに心を刺されたんですけど、心を刺されるというギリシャ語はディアプリオって、ディカプリオじゃないですよ、ディアプリオ、これ二つに裂かれるっていう言葉です。で、このディアプリオが五章にも出ています。
使徒五章三十三節、これを聞いて彼らは怒り狂い、使徒たちを殺そうと考えた。
はい。二章のペテロの説教を聞いたユダヤ人は心が裂かれたんです。ディアプリオしたんだけど、どうしたんですか？悔い改めたんですよ。そして私が間違ってました、イエス様を信じますって言って受け入れたんですよ。だけど五章のユダヤ人の指導者たちは、同じようにペテロの説教を聞いたんですけども、同じようにディアプリをしました。心が裂かれました。でも裂かれた後に怒り狂ってペテロを殺そうとしました。ですから人は心が裂かれた後に全く違う二つの反応を示すということです。で、大切なのはね、このディアプリをするのが大切なんですよ。だから説教してね、今日は恵まれました、その人の肉を肯定するのはね、正しい御言葉を語ってないんです。心がね、カカッと裂かれる、これがいい説教です。まあ、でも憎まれる可能性もあるよ。私のこと言ってるこの牧師はとか言って憎まれるかもしれない。でもディアプリオが大切です。ですから説教を聞いて皆さんがたまに腹を立てるっていう時は、しっかり御言葉がね、皆さんの心を裂いてるということですね。いいことなんです。問題はこの心が裂かれた後に悔い改めて信じる人と、逆に怒って頑なになってしまう人、二つに分かれます。結果が出るということです。正しい働きを私たちがすれば、この現象が起こります。そしてそれは私たちの手の及ばないことなんですよ。人が救われる救われないっていうのは、これは語る側の責任ではないんですよ。その人の問題です。大切なのは、私たちに大切なのは福音を正しく語って人の心を裂く、ディアプリをすることです。もしね、私たちがクリスチャン、世の人たちと関わっててね、このいや福音語ってんだけどなとかって言うのに、なんか全然なんて言うんだろう、仲がいいというか、何も反応ないとするならばですね、多分相手に忖度してるんですよ。多分真理をですね、オブラートに包んでですね、 福音のように言ってるけど、大切な確信は触れないで、それで語ってるかもしれません。もちろん皆さん、人を救わないといけないって気負う必要はないんですよ。私たちの誠の神は自分が選んだ人を救い出します。でもそれを届けるのは私たちの役割だと言ってるんですね。
第2テモテ2章10節ですから、私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光と共に受けるようになるためです。
はい、まあ、日本は 1% しかいませんけども、でも神様はこれでもう日本人の打ち止めにするはずないんですよ。必ず多くの人々を選んだものをご自身の時に引き寄せてくださいますよ。今中東で、中央アジアで、アフリカで大リバイバルが起こってますよ。日本もね、必ず救われる人が起こされるはずですよ。そして選ばれた人々が救いを受けるために、私たちもヨハネのようにね、証人としてしっかりですね、使命を果たしたいと思います。お祈りします。